クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ダビデ前田です。今日は人生3番目の不思議な体験というテーマでお話をさせていただきます。私は高校生の頃からプロのシンガーソングライターになることを目指して、地元のライブハウスやラジオ番組に出演したりしていました。当時私の住んでいた福岡県はとても音楽が盛んで、身近なミュージシャンたちが次々とメジャーデビューしていくという環境でしたので、私もそんな波にあやかってプロになって、自分が作詞作曲した曲が小さな子供たちからおじいちゃんやおばあちゃんに至るまで歌われるようになったらいいなと夢見ていました。けれどもそんな夢も破れた後、十数年の波乱万丈な歩みを経て、私はキリスト教の教会に導かれたのでした。当時私たちの教会の礼拝では、アメリカで生まれたゴスペルを日本語に訳した曲を主に歌っていたのですが、礼拝中ゴスペルを歌っている時、なぜだかわからないのですが、ある時には涙が止まらなくなってしまったり、別のある時には心が幸せな気持ちで満たされたりと、ゴスペルが持っている他の音楽とは違う力を体験していました。けれどもその一方で、私は音楽を聴くのが好きで、さまざまなジャンルの音楽を聴くのが日常の一部になっていました。ところが私が教会に通い始めて数ヶ月経ったある日のことです。私の思いのうちに、ゴスペル以外の音楽を聴くことをやめてゴスペルだけを聴くようにと神様が語りかけているように感じたのです。その頃私が聴いていた音楽の中には、とてもネガティブな内容の歌詞のものや、また攻撃的な感じの音楽も含まれていましたので、きっと神様はそんな音楽を聴くことを喜ばれていないんだろうと思ったのですが、それでも私はそんな思いを振り切っていろんな音楽を聴き続けていました。そんな格闘を何度か繰り返した後、とうとう私は意を決して、当時持っていた数百本に及ぶカセットテープやまた CD をえいっと捨てることにしたのでした。するとその後、不思議なことが起こり始めました。聖書を読んでいる時やお祈りをしている時をはじめ、車の運転中やまたぼーっとしている時に至るまで、次々と新しいメロディーやゴスペルの歌詞が浮かんでくるようになったのです。作詞作曲なんて十数年もやってなかったし、またオリジナルのゴスペルを作ることなど考えたこともなかったので、それは私にとって本当に不思議な体験でした。一方で私たちの教会ではオリジナルゴスペルなんて歌っていなかったので、私は一体何のためにと思ったのですが、それらの曲を一曲一曲録音してストックしていきました。そしてそれから2年ほど経った頃のことです。私たちの教会のある全国的なイベントの中でびっくりする発表がありました。それは、これからオリジナルゴスペルの歌集を作ります。神様が語られたので、たとえ曲が集まらなくてへのへのもへじのページになっても作りますと言うではありませんか。私はそれを聞いた時、神様はこのことを知っておられて、私にオリジナルゴスペルの曲をあらかじめ与えてくださっていたのだと気づき、驚きとともに神様に感謝を捧げました。もちろん歌集はへのへのもへじになることなく出版されました。また歌集だけでなく CD もリリースされるようになりました。そしてその中に私の作詞作曲の曲もたくさん収録されることになったのです。教会の礼拝でもオリジナルゴスペルを用いるようになり、かつて私が思い描いていた自作の曲が子供たちから年配の方々に至るまで歌われるようになるという夢が思いがけない形で実現していったのでした。今日は私の人生3番目の不思議な体験をお話しさせていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それではまたクリスチャンの寄り道でお会いしましょう。